聖書をお読みいたします。今日お読みする箇所はヨハネの福音書15章の1節から10節、新改訳聖書2017年版新約聖書215ページになります。ヨハネの福音書15章の1節から10節、新改訳聖書、新約聖書215ページになります。それではお読みいたします。私は誠のブドウの木、私の父は農夫です。私の枝で実を結ばないものはすべて父がそれを取り除き、実を結ぶものはすべてもっと多く実を結ぶように刈り込みをなさいます。あなた方は私があなた方に話した言葉によってすでに清いのです。私にとどまりなさい、私もあなた方の中にとどまります。枝がブドウの木にとどまっていないならば、いなければ自分では実を結ぶことができないのと同じように、あなた方も私にとどまっていなければ実を結ぶことはできません。私はブドウの木、あなた方は枝です。人が私たちにとどまり、私もその人にとどまっているなら、その人は多くの実を結びます。私を離れては、あなた方は何もすることができないのです。私にとどまっていなければ、その人は枝のように投げ捨てられて枯れます。人々がそれを集めて火に投げ込むので、燃えてしまいます。あなた方が私にとどまり、私の言葉があなた方にとどまっているなら、何でも欲しいものを求めなさい。そうすれば、それは叶えられます。あなた方が多くの実を結び、私の弟子となることによって、私の父は栄光をお受けになります。父が私を愛されたように、私もあなた方を愛しました。私の愛にとどまりなさい。私が私の父の戒めを守って、父の愛にとどまっているのと同じように、あなた方も私の戒を守るなら、私の愛にとどまっているのです。ただいまお読みした箇所より、御言葉に養われて歩むと題して、鈴木智也牧師より御言葉を取り継いでいただきます。
おはようございます。今朝も皆さんと共に礼拝の恵みに預かれます。幸いよ、心から感謝いたします。はじめに一言お祈りいたします。私たちと共にいてくださり、私たちを豊かな愛を持って育み導いてくださいます主なる神様、あなたの尊い名前を心から賛美いたします。すぐる1週間も私たち一人一人の悩みを支え導いてくださったことを感謝いたします。そして今朝もこうしてあなたの御前に集うことができたことを心から感謝いたします。開かれた御言葉を祝福してください。私たちがそれぞれに抱えています悩みや心配事を今あなたの御前に下ろして、この時あなたの御声だけに聞くことができますように助け導いていてください。語る者にも聞く者にも聖霊様の豊かなお取り扱いがありますように、お委ねして尊きイエスキリストの御名でお祈りいたします。アーメン。今朝は花の木キリスト教会の創立記念を覚えて礼拝を捧げしています。これまでの17年間、教会の歩みが守られたこと、5人から始まったこの教会を通して福音が分かち合われ、主が多くの方々を信仰に導いてくださり、 私たち一人一人をこの教会に導いてくださったことを覚えて、主の御名をあがめます。これからもさらにこの教会が用いられて、多くの方々と福音を分かち合うことができますように、主の愛に満たされ主を証しする教会として歩めますようにと祈り求めて歩みたいと思います。今日はヨハネの福音書15章の主イエスの教えから御言葉によって養われ豊かな実を結ぶことについて御言葉に聞いてまいりたいと思います。5節、私はブドウの木、あなた方は枝です。人が私にとどまり、私もその人にとどまっているなら、その人は多くの実を結びます。私を離れてはあなた方は何もすることができないのです。主イエスは、私はブドウの木、あなた方、ご自分に従う弟子たちは枝であると例えておられます。このブドウの木の例えは、枝がブドウの実を結ぶためには幹である主イエスにつながって栄養分を受け取り続ける必要があるということを教えています。枝が幹から離れてしまっては一粒の実も結ぶことはできないということが繰り返し教えられています。幹から離れてしまってはどんなに頑張っても枝は自力で実を結ぶことができないのです。2節、私の枝で実を結ばないものはすべて父がそれを取り除き、実を結ぶものはすべてもっと多く実を結ぶように刈り込みをなさいます。ブドウの木にはたくさんの枝が生じるそうです。その中で実を結ばない枝は取り除かれて、実を結ぶ枝に十分な栄養が行き届くように農夫は丁寧に手入れをするのだそうです。6節、私にとどまっていなければその人は枝のように投げ捨てられ枯れます。人々がそれを集めて火に投げ込むので燃えてしまいます。ブドウの枝は曲がりくねっていて木材として使うことはできません。また火にくべるとすぐに燃え尽きてしまいますので、薪としても使うことができず、何の役にも立たないものとして焼却されるしかないのです。つまりブドウの枝は実を結んでこそ価値があるのです。ブドウの木につながっている枝は多くの実を結びます。そのような枝は農夫から手入れをされ栄養をたっぷり受けてさらに多くの実を結ぶようになるのです。さてブドウの実とは何を意味するのでしょうか。はっきりとは述べられていませんが、その手がかりは1節と8節にあると思います。1節、私は誠のブドウの木、私の父は農夫です。8節、あなた方が多くの実を結び私の弟子となることによって私の父は栄光をお受けになります。主イエスはこの例えにおいてご自分の父である神を農夫として述べておられます。そして8節で、あなた方が多くの実を結び父なる神は栄光を受けになると語られています。ここで教えられているブドウの実とは、農夫である父なる神に喜ばれ父なる神の栄光を表す実なのです。そして私たちが主イエスの弟子となること、つまり私たちが主イエスの愛に結ばれて主イエスが歩まれたように歩むことによって父なる神が栄光を受けになると教えられています。9節10節で述べられていますように、神に喜ばれ神の栄光を表すブドウの実は、私たちが主イエスの愛にとどまり主イエスの教えを守ることによってもたらされるのです。9節10節、父が私を愛されたように私もあなた方を愛しました。私の愛にとどまりなさい。私が私の父の戒めを守って父の愛にとどまっているのと同じように、あなた方も私の戒めを守るなら私の愛にとどまっているのです。主イエスの戒め、それは私があなた方を愛したようにあなた方も互いに愛し合いなさいということです。この続きの17節のところを開いていただきますと、ヨハネの福音書の15章17節のところを読みますと、 あなた方が互いに愛し合うこと、私はこれをあなた方に命じます、と語られています。また、前の章の14章の34節にも、ヨハネの福音書14章34節にも、私はあなた方に新しい戒めを与えます。互いに愛し合いなさい。私があなた方を愛したように、あなた方も互いに愛し合いなさい。と教えられています。私たちが、主イエスの戒め、それは、主イエスが愛してくださったように私たちも互いに愛し合うということです。私たちがこの世において何か素晴らしい偉業を成したとしても、それ自体が神の栄光を表すのではありません。むしろ自分たちはいろいろな家計を抱えていても不十分さがあったとしても、互いを主にあって受け入れ合い尊び合う、それが神の栄光を表すのだと教えられます。神に喜んでいただける身は、自分の力や知恵によるのではなく、イエスの愛と身教えにとどまることによって結ばれるのです。この例えの初めに、主イエスは、私は誠のブドウの木であると告げられました。誠のブドウの木とはどういうことでしょうか。旧約聖書において、イスラエルの民はブドウの木、あるいはブドウ畑として描かれています。イザヤ書の5章には、主のブドウ畑はイスラエルの家であると述べられ、エレミア書の2章では、私はあなたを優れたブドウの木として植えたと語られています。旧約聖書においてブドウの木はイスラエル民族の象徴として使われているのです。ところが旧約聖書ではブドウの木は堕落したブドウの木、荒れ果てたブドウ畑となってしまったと、神が嘆いておられる姿を預言者たちは伝えているのです。神に良いブドウの木として植えられ、良いブドウの木として植えられ、垣根を巡らし、見張り櫓を立てて大切に育てられてきたのに、実ったのは酸っぱいブドウであったと告げられています。イスラエルの民は神に喜ばれる良い実を実らせることが期待されていたのに、神の恵みを忘れて自らを誇ることによって偽りのブドウの木となってしまったというのです。神はアブラハムとその子孫であるイスラエルの民を全ての民の祝福の源となるように召されたのでしたが、民たちは神の恵みをふんだんにいただいていながら、神を無視して他の偶像の神々や自分の力に頼って、その使命を果たすことができなかったのです。このイスラエルの民の背きと堕落のゆえに、主イエスは誠のブドウの木、誠のイスラエルとしてこの地上に来てくださったのです。主イエスこそは誠のブドウの木であり、神の愛の完全な現れであり、誠のイスラエルとして全ての民を祝福するという使命を実現してくださるために来てくださった救い主です。誠のイスラエルである主イエスによって、私たちは誠の神の民とされています。そして誠のブドウの木である主イエスにとどまることによって、神に喜ばれる実を豊かに結ぶことができるのです。今日の中心聖句には、ヨハネの福音書の15章4節と5節の御言葉を選びました。週報の内側に印刷してありますので、ご一緒に読んでみたいと思います。ヨハネの福音書15章4節と5節、3、はい。私にとどまりなさい、私もあなた方にとどまります。私はブドウの木、あなた方は枝です。人が私にとどまり、私もその人にとどまっているなら、その人は多くの実を結びます。ここには、私たちが主イエスにとどまるとき、 主も私たちの中にとどまってくださると教えられています。3節にも、あなた方は私があなた方に話した言葉によってすでに清いのですと告げられています。自分の力や知恵ではなく、主の愛にとどまり、主の御言葉に生かされるものは神の目に清く、神に喜ばれる実を豊かに結ぶのです。今日の場面で注目したいのは、あなた方と繰り返し呼びかけられていることです。一人で主の御教えを守るというより、主の愛に結ばれた共同体、教会として、信仰の旅路を共に歩む群れとして、共に御言葉に養われ、愛し合い励まし合って歩むことが教えられているのです。先月の役員会では、花の木教会で来月からデボーションテキストを変更するのに伴って、礼拝に集われている皆さんにデボーションテキストをお渡しし、共に御言葉によって養われることを大切にしていくことを決めました。来月1月からデボーションテキストを新しくしまして、これまでは希望者だけが購入していただいてましたけれども、皆さんにお配りして、皆さんで共に御言葉によって養われることを大切にしようということを決めました。御言葉に養われ導かれることによってこそ、教会は神に喜ばれる実を結ぶことができます。御言葉に生かされてこそ、私たちは主の愛に結ばれ、神の祝福を人々に届け、地の塩、世の光としての使命を果たすことができるのです。私たちは主が私たちと共におられることを覚え、主の愛と御教えにとどまり、互いに愛し合い、主が私たちを通して豊かな実を結んでくださることを期待して歩み続けたいと願います。お祈りをいたします。私はブドウの木、あなた方は枝です。人が私にとどまり、私もその人にとどまっているなら、その人は多くの実を結びます。主なる神様、御言葉を感謝いたします。今日はイエス様が語られたブドウの、私はブドウの木であり、あなた方は枝であるとおっしゃられた御言葉から学びました。私たちがいつもイエス様の愛にとどまり、またイエス様の御教えにとどまって、互いに愛し合う、その関係の中で、あなたの祝福を多くの人々に届けていくことができますように、祝福してください。さまざまな思い煩いや、また心の傷があったりして、あなたの御心に従うことが難しい私たちですけれども、どうかいつも聖霊様がイエス様の愛を私たちに注いでくださって、イエス様の愛と恵みに満たされて、あなたの御心に従う私たちとならせてください。そしてあなたが私たちを通して豊かな実を結んでくださること、そのことを信じ期待して歩み続ける私たちとならせてください。救い主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。
それでは賛美を 皆さんで捧げたいと思います。新聖歌316番御言葉なるを賛美いたします。